はい、ではパート2、いきたいと思います。このポイさんのパンフレットにあります、この人の恋人の性別はというクエスチョンであります。
はい、
お願いします。
はい、でこのクエスチョンなんですけども、まあ、恋愛とか結婚は異性とするのが当たり前っていう疑問から、スタートしているクエスチョンなんですけれども、うん、でまあ、あのパンフレットに女性のキャラクターが出ていまして、まあ、この人の生物学的性、まあ、体の性は女性で、性自認、心の性っていうのも女性で、で、まあ、この人、このキャラクターの恋人の性別は何だろうっていうのを考える問いなんですけれども、
うん、はい、
じゃあ、まあ、めくっていただいて、うん、はい、じゃあ文章を読みます、
はい、
で生物学的性も性自認も、まあ、体の性も心の性も女性だから恋人は当然男性でしょ、こんな風に考えた人は多いんじゃないかな。でも残念、東子さんの恋人は同性の佳代さん。生物学的性や性自認から性的指向を判断することはできません。でも多くの人は女性の恋愛対象は男性で、男性の恋愛対象は女性と考えています。だから実はレズビアンの人に彼氏いるのって聞いたり、実はゲイの人に彼女いるのって聞いてしまうと思います。そしてそのレズビアンやゲイの人に寂しい思いをさせてしまうと思います。で、まあ、誰かに恋人の、有無を確認するときは、恋人がいるかどうかっていうのを確認するときは、恋人いるのというふうに交際相手の性別を断定しない聞き方をするといいと思います。で、まあ、次も読んでいいですか。
はい、です、
はい、で恋愛や結婚は異性とするのが当たり前というのは世界規模で見てももう当たり前じゃありません。現在同性婚や登録パートナーシップなどの同性カップルの権利を保障する制度や、制度を持つ国や地域は世界中の約 20% に及んでいます。でその 20% の国の GDP を見てみると世界全体の約 60% も占めています。まあ、多くの先進国で同性婚や登録パートナーシップが認められているんですけれども、日本では同性婚がまだできません。でもいくつかの自治体でパートナーシップ証明書、まあ、パートナーシップ証明書っていうのはですね、あの結婚に相当する関係と認める書類なんですけれども、それを発行してもらえます。でまたですね、あの性的指向で差別をしないですとか、同性パートナーも結婚と同じように認めるなど行動基準や就業規則を見直している日本企業もだんだん増えてきています、うん、はい、
ですね、うん、あのまあ、日本では同性婚というのは認められてないんですが、うん、まあ、ヨーロッパの多くの国では同性婚が認められているという感じですね、う
ん、例えば挙げてきます、オランダとか、うん、ベルギーとかスペインとか
ノルウェーですね、まあ、オランダは比較的早かったと思います、うん、確かに、まあ、オランダは非常にそういう意味ではあのいろんなものが自由だというか、うん、なんだろう、自己裁量に任せられているというか、うん、まあ、本来やっぱりね、その人間なんだろう、成熟した社会の基準の一つとして自分でこう決めて物事を選べるというのがあると思うんですけど、うんうん、オランダはそこは非常に進んでいる国で、あの、まあ、愚行権とかっていうけども、
その
愚行権ってことですか、愚かなことを行う権利っていうのがあるんですね。要するに他の人に迷惑をかけないんだったら、
うん、何やってもいいんだよ。
そう、そういうこと。要するに自分にとってマイナスになるようなことをやってもいい。例えば、まあ、例えばタバコを吸うっていうのは、
うん、なるほど、
今タバコ吸ってる人であれは体にいいと思ってしてる人ってそんなにいらっしゃらないと思うんですけど、うん、だから百害あって一利なしじゃないけど、うん、ほとんどの場合タバコでは体に悪いし、うん、良くないんだけど、別にそれを吸うことを否定しないわけですよね、うん、ただ他の人はやっぱり副流煙とかで肺がんになりたくないとかと思うから、うん、だからまあ分煙をしたり、ね、施設の中では禁煙をしてくださいとかいうふうに分けたりするわけです、うん、でも別に個人でするにはいいですよっていうことですよね。だからオランダは覚醒剤であったりとか、うん、いろんなものがその自分の範囲、自分この人に迷惑をかけない範囲では行ってもいいですよっていうことですよね。あとも結婚の制度に関しては同性婚、
うん、
相手を何だろう、 相手の性別を、結婚する人同士の性別を特定しないというか、
うん、
決めないっていうパターンの地域もあれば、さっき言ったパートナーシップという形で、
うん、
その行政がやってるところもあるんですよね。要するに結婚ではないけれども、結婚と同じような、うん、そのなんだか行政サービスを受けれるっていう地域ですよね。なんかありますかというか、
パートナーシップ日本でじゃあどこでできるのっていうことなんですけど、まあ東京の世田谷、あともう一つあったんですね、世田谷と、
そうだった、
あと宝塚市かな、宝塚兵庫、とかあと沖縄でも確かやってたし、もうその今日本では4カ所
まだかもしれないですね、
渋谷と世田谷でしたかね、
でまあどういうそういうものがないとどういう不利益があるのかということですけれども、例えばその何だろう、病室に入れないとか、そのパートナーが病気になった時に病室に入れない、
家族も多分病室には入れるんですけど、なんか集中治療室とか、そういう本当にピンチの時にはもう、家族の人しか入れませんってなった時にはもう入れないですよね、
とかいう時に、結婚しなければ結婚できもちろんできないからしてないわけですけども、入れなかったりするわけだし、
他人として扱われるみたいな、
っていうのはまあ身近なところですけど、もちろん行政のサービスとしても結婚できないわけですから、相続の問題であったり、あとまあ税金の問題であったり、いろんな不便があるわけですよね。
最近知ったんですけど、なんか結婚してると税金安くなるんですか？そんでもない。
扶養家族みたいなのがあったりすると、ありますね。
あ、そうなんですか。
あといろいろ子供が生まれるっていう時に、なかなか同性愛者の方とかと結婚、子供が生まれるっていうパターンなかなかあれなんですけども、子供が生まれるっていう時にその書類上とかですね、非常に面倒くさいし、例えば保険に入る入らないのをとっても面倒くさい、あとは結婚に関して言うとウェディングですよね、
ウェディング、結婚式ってことですか？
そう、結婚式をまず結婚式やれない結婚式場っていうのはまだたくさんあるんですよね、まあその施設的施設の問題でっていうか、内規でそういうふうに決まってますっていうようなところもあったりするところもあるらしいんです。あとはやっぱり例えばあとは LGBT とは関係ないですけど、車椅子の人の結婚式はできませんとかですね、そういうところもやっぱあるんですけど、で、そうだな、LGBT の人がこういろんな会社とか、日本企業とかもいろいろ認めてる会社とかたくさんあると思うんですけども、そういう人たちがこう認められることで、経済的にもいい部分があ
ると、よく最近言われますよね、こう LGBT の人を、認めるっていうか、そういう人たちが活躍してもらえると、なんか経済がこう良くなるみたいなことは最近よく聞くんですけど、なんか単純にそりゃそうだろうなっていうのは
思って、具体的に言うとどういう、
そうです、例えばじゃあゲイの人がそのゲイっていうことを隠して、会社で働いてるのをこう想像すると分かりやすいのかなって思うんですけど、やっぱりこうなんかなんでしょうね、周りの人に、同僚とか上司とか部下の人に何か隠し事をしている状態で働くのって相当ストレスを感じちゃうと思うんです
よ、
なんかそんな状態でなんかいい仕事できないくないですか？
できない
と思います。そう、でももしなんか周りの人からもちゃんとゲイっていうことをなんか肯定的に捉えられていて、でなおかつなんかこうなんでしょうね、応援でもないですけど、っていうのをやってもらえたらもう 100%、200% の力で働けるような、
ですよね。
そう、
あと単純にやっぱりその、A 社は、ゲイの会社、ゲイの 人は働きづらい環境で B 社はゲイの人は働きやすいっていう環境であれば、
うん、
才能を持ったそのビジネスマンとしてのそのゲイの人はわざわざその働きづらい職場に行かないじゃないですか、うん、確かに
絶対行かない
です、ね、だから会社経営する人としては、
うん、
その才能がある人を集めた方がいいわけだから、
うん、
その人 の, その性的指向だとか、
うん、
そのなんだろう、まあ、全く問題ではなくて、
うん、
単純に会社を動かそうと思ったら、
うん、
やっぱり多様な人材、多様で優秀な人材を集めるのが第一目標だから、
うん、
そういう意味でまず経済的な効果が高いですよね、
うん、
普通に、うん、だと思うし、まあ、さっき言ったウェディングの例もそうだけれども、うん、やっぱりできない場所はまだたくさんあるわけですよね、
うん、
でもそういうのを認められれば、もちろんウェディング、うん、と同性愛者のウェディングであったり、
うん
をサービスとして新たな市場として提供できるので、うん、それはやっぱりビジネスチャンスになるわけですし、
なんか LGBT のことを考えて新しいビジネスを生んでいくと本当になんか社会もっとなんだろう、
うん、
経済がこう回るんじゃないかと思っちゃいますけど、
うん、いや本当にそう思いますね、う
ん、新しい市場がどんどんどんどん
できてくる、うんうん
うん
うん、ですね、まあ、本当にそういうまあ、LGBT に限らず多様な、
うん、
人を認め合えるような社会というか、
うんうん、
がまあ本当に豊かな成熟した社会になっていくんじゃないかなと思ったりもしていました、
う
んはい、ではちょっとこの後ですね LGBT が抱えている問題というか、そういったものにも触れながらあとは今後のポイさんの今後の活動であったり加藤さんの思いをちょっと聞いてみたいと思います。では次のパートをお待ちください。ありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。